はい、では今日は、この由意識三重字の中の、18番目の歌18字についてお話をしたいと思います。皆さんが本当の幸せになるにはこの由意識を正しく理解することが、とても大事だと思います。まあ、この由意識の教えをですねこの短い三重の歌にまとめ上げたもの、絞り込まれたものが、あの有名な世親菩薩という方が書かれた、この由意識三重字という本であります。この由意識学といったらですね、この膨大なお経、膨大な経論がありまして、まあ、それを全部学ぼうとしてもね、凡人の我々は、もうとても不可能と思えるような、ね、何百万という字がありますし、ね、膨大な巻物が残されていますから、まあ、それやっぱり私たちは簡潔にね、まとめて知る必要があります。それでこの由意識学の教えを体制された組織化してくださった方がこのインドの歴史上で有名なあの世親菩薩、まあ、天神菩薩とも言いますが、その方が皆さんのために我々のために由意識の教えをわずか三重の歌、まあ、一字が20字ですから、まあ、600字ですね、600字の教え、600字の漢字の中にもう絞り込んで教えてくだされた内容、これが由意識三重字であります。今日はその中のね18番目の歌についてお話をしたいと思います。まあ、このわずか20字の中に非常に深い御心を込めて皆さんにとって、なくてはならない大切な教えが込められていますから、まあ、頑張って聞いていただきたいと思います。一度読んでみたいと思います。有一切修辞記尿税尿税編異沈殿力庫非分別章と、こうあの漢文で書かれています。訓読みいたしますと、一切の主事記によりて、これ要はこれよりてと呼びます。一切の主事記によりて核のごとく、核のごとく変図沈殿力をもってのゆえに非非の分別を生ずるとこう呼びます。まあ、こう下し読みしてもね、まあ、なかなか難しい内容であります。まず最初ですね、一切修辞記によりて核のごとく、核のごとく変図という意味でありますが、まず最初の一切修辞記、これは正確に言いますと一切修辞式と言いまして、我々の根本の心荒屋式を一切修辞式という言い方を由意識ではいたします。まあ、この由意識三重字はですね、五言絶句で、五字五字で合計20字にまとめてますから、まあ、省略形の言葉がいくつかあります。この一切修辞記もね、正確には一切修辞式という言葉の子供という字を略して一切修辞記と言われています。皆さんの本心、本当の皆さんの生命の期待、元になる心は何かと言いますと、まあ、よく使われる言葉では荒屋式、蔵のような心が我々の、本当の心なんだと言われます。でこの荒屋式をですね、有識ではいろんな言い方で、まあ、7つぐらい大きな大まかな言い方があるんだけどもね、まあ、皆さんに知っていただきたいのは荒屋式以外にもこの一切修辞式、まあ、略して修辞式とも言いますが、まあ、この言葉もぜひ覚えておいていただきたい言葉ですね。この荒屋式には今までの皆さんの過去の経験が全部残らず収まっている蔵の心、これが我々の本当の心です。 あらやのような心。で、このあらや式を原因から言った言い方。これを一切終始式と言いますね。原因から言った言い方。これ因相と言いますけどね。原因から言った言い方。これが一切終始式と言いますね。原因からあらや式というものを捉えた言い方を因相、因の姿。あらや式を原因から捉えた言い方ですね。今の皆さん、実は皆さんと言ってもですね、私と言っても何か固定不変なアートマみたいなですね、変わらない永遠不滅の自分があるわけじゃない。本当の私というのは、もう瞬間瞬間、消滅と言いまして、生まれ滅死を繰り返して、瞬間瞬間変化し、流れているのが私の心。私といっても実はね、このあらや式に何が収まっているかといったら、過去に皆さんが行ってきた行為、体と口と心の合衆事といいまして、合の種。合の種があらや式に一切合切全部一切の業の種を荒屋敷に収めている。まあ言葉変えますと、過去の経験ですね。過去の経験。過去言ってきたこと、やってきたこと、思ってきたことが全部きれいに余すことなく全部荒屋敷に収まって、それが縁に触れて、さまざまな、心として現実として皆さんの世界に、展開して見せているんですよと。だから私といってもですね、実は経験以外では私は存在しないんです。皆さん自分といったら過去の経験が私なんですね。過去の一切の経験、一切の習字、一切の行いがね、これ以外に実は私は存在しない。だから、私と言ったら、原因から言ったならば、ね、原因から見た姿を一切終始式。私と呼べるものは、過去の経験以外には私は存在しない。過去の経験、行いをもとにして私たちは世界というものを見ておりますし、世界を眺めてるんですね。一切の過去の合衆事、これが私なんだと。それで一切衆事式の字を訳して一切主事記と言われています。一切主事記において皆さんが今まで過去にやってきた一切の経験が、ね、あらや式に収まり、それが縁に触れて核のごとく、核のごとく、変化して皆さんに展開させて見せているんですよと。今皆さんが見ている世界は心の内側なんだと。すべて映像として、心の内側として我々は世界を眺めております。一人一人世界の見え方は違いますけども、でも全部それはあなた自身の心の内側ですよと教えますね。核のごとく、このように、一人一人変化して、変わって一人一人見えてるんですよと。だから仏教で、私と言っても、自分と言ってもね、世界と言っても実は一つなんです。我々はどうしてもね、この自分と世界をね、客観主観に分けて世界を眺めますが、仏教では実際世界は、現実世界は存在しますが、この見ている世界、心の内側の世界を有意識と言い、心の外側の世界を現実と言います。二つ世界があることを皆さん知っていただきたいんですね。今見ている世界といってもね、実際に現実世界は存在しますけど、その現実世界の心の外側の世界、これ諸行とも言いますけどね、現実世界が実際存在しますが、それを私たちは心の内側で、つまりガラス越しに ガラス越しに世界を私たちは眺めています。だからガラス越しの内側を有意識、心の内側と言いますね。でガラス越しで心の外側を現実世界、こう言いますね。内側を諸法とも言い、外側を諸行という言い方もします。この二つの違いを知ることが実は仏の悟りであり、皆さんが幸せになるには大切なことなんです。でよくね、皆さんが見ている世界は全部私だと言われますね。これ全部私が見えていると言われます。全部自分なんです。でもこう言ってもとても信じられない。でもよく知っていただきたいのは、私と言ってもね、実際色眼鏡で見ているんですね。ガラス越しに見ている、このガラス越しの色眼鏡が私なんです。もし私が、青い色眼鏡で見ると世界が全部青く見えますね。この青が私なんです。実際外にある程度の、ね、存在しているものや人はいるんです、いますけども、その人やものを私の心の色眼鏡で世界を見ているから、だから色眼鏡は全部私なんです。だから皆さんがですね、この世界に対して感じているものが私なんです。もし皆さんがね、世界に対してこの世界が私を責めてくるように感じるならば、皆さんが過去ですね、荒屋敷に人を責めてきたという種まきがあるから、周りが私を責めてくるように感じるし、人が私を無視するように感じたならば、私が今まで人を無視してきたから。逆に人が私を、世界が私をね、優しく包み込んでくださる、世界が私を大事にしてくださるように感じるならば、皆さんが人を大事にしてきたから、世界が私を大事にしてくれるように感じるんですね。この私たちが世界に対して感じるのが有意識なんです。一人一人ね、同じ場面、同じものを見ても全く見え方が違うのは、それぞれ荒屋敷に収まっている種が違うからですね。例えばですね、今カラスがいたんですよ。カラスがですね、このネズミ、死んだネズミを加えていたら皆さんどう思うかです。我々からすれば汚いとかね、いやらしいと思いますね。うわー怖とか、こうなりますね。カラスがこのネズミの死体を加えている状態を見ると、でもカラスは全然汚いと思ってないし、美味しい食べ物とネズミを見るんですね。我々人間はこのカラスと私たちの違いは、荒屋敷に収まっている経験が違うんです。だから全然カラスは汚いと思えない、美味しい食べ物と見る。我々人間はほとんどカラスの加えているネズミの死骸は汚いものとこう眺めてしまうのは、ね、ネズミの死体というのは汚いものだというね、過去の経験があるからなんです。事実は汚くも綺麗もないんです。ただね、ネズミの死体だけなんです。このネズミの死骸をどう眺めるかは、一人一人の今までの、ね、荒屋敷に収まっている種で見え方が変わるんです。だから皆さんがね、この世界をどう評価するか、世界をどのように見るか、どのように感じるかは、今までの過去の一切の種、これによって一人一人見え方が違うんですよと。核のごとく、核のごとく一人一人変化している。だからこれを今日にはね、この有意識についてね、人人有意識とも言いますね。人人、一人一人有意識なんだと、人人と言ってね、一人一人有意識なんですよと、こう言われます。同じ場所に夫婦が一緒に住んでてもね、同じ家庭にいても、実は見え方は一人一人違うんです。人々と書いてこれ人人と呼んでね、人人有識と今日にあります。一人一人、ね、世界があるんです。一人一人見え方が違う。同じ水を見てもね、人間が水を見る場合ね、魚が見る場合違いますね。魚は自分の住処と見る、人間はただウォーターと見る。また同じウォーターでもね、水でも、 科学者ならば H2O と、化学者は H2O と見ますし、喉の渇いたボクサーならば美味しい水とこう見ますしね、一人一人境界によって同じ水でも捉え方が違う。これを有意識と言いますね。で、一人一人核のごとく、核のごとく一人一人見え方変化があるんだと。だから一切は有意識なんだ。全部心の内側を我々は世界を眺めている。まずこうね、まとめられるんですね。で、そこでじゃあね、この我々の今現れている様々な現象がありますけどね、これは心の内側として私たちは世界を見るんです。実際存在から言ったらね、いろんなものも人も社会もね、因縁和合因縁和合して様々な現象が、ね、大宇宙に存在してますけど、それを私たちは心の内側で認識としていろいろ世界を、ね、見え方、ね、捉え方が一人と違います。この見え方捉え方は一体どういう構造になっているのか、一人と運命が全部違うのはなぜなのかといったら、この後ですね、いい沈殿力の、いい沈殿力子、沈殿力を持ってのゆえに悲悲の分別が生じると。この天界の天の字をですね、なぜか有識では沈と読むんですね。天界の天、これ天殿でもいいんですけどね、まずこの天殿という意味ですけども、あるいは沈殿、これは天界の天はこれ回るとか巡るとかですね、まあ、変化するということですね。天はこれ変わる、まあ、これ有識用語ですけどもね、この瞬間瞬間、私たち の, この見え方捉え方はですね、いろいろ相互にお互い愛関わり合って、お互い因果関係の形を取りながら、ね、沈殿という力によって、日々の悲悲の分別が生じる。悲悲と言いますのはですね、これ悲は対象です。悲という言葉、これ悲願の悲ですね。あれ、画家騎士の悲であります。悲と言ったら、向こう側、対象です。これに対して、死と言ったら、こちら側ね。死に対してこれ。お悲願の悲は向こう騎士ですから、お悲願ね、向こう騎士。死願はこちら側の騎士。悲はこれは、皆さんが見ている世界のことを悲悲と言われます。皆さん世界見ると一人一人ね、物が分かれているように見えますね。分かれて別のようにね、世界が私たちが見えています。様々ないろんなね、現象、分別。ね、これは山だとか川だとかね。ね、この人は憎いとかね、好きだとか。まあ、いろんな皆さん、この心で思うと思いますね。世界を見たときに。これ全部分かれてるかのように見えるんです。まあ、真実は実は全部繋がっており、さらにもっと正しく見ると、実は一つのように本当は仏様は見えるんですけどね。我々は迷っておりますから、この煩悩があるために、この世界というものをですね、なかなか繋がっているというふうには見ることができずに、分かれているように見えるんですね。私と相手は違うと思ったりね。二つに分けて物事を理解する、これ分別心と言いますけどね、この今皆さんが見ているさまざまなものは二つに分かれて別々に分かれているようにこう見えている。こういうふうに見えるのはあなたの今までの種まきによってね、さまざまな分別、さまざまなものが分かれているようにね、見えるのはあなたの心がそのように見せるんだと。さまざまな分別を生まれさせる。これはあなたが今まで作ってきた種まきの沈殿力というね、力にを持ってのゆえに一人一人さまざまな世界が心の映像に映ってますよとこう言われます。でもこう言ってもなかなかね、ピンとこないと思いますので、この沈殿力を持ってのゆえに日々の分別生ずる、これは一体どういうことかについてね、まあ、このような図式で有識では教えがあります。まあ、ちょっと難しい言葉が出てますけども、ここよく知っておかれたら まあ、かなり有識の理解が深まりますから、今からこの図をね、説明いたしますので、よくね、聞いていただければと思います。じゃまずですね、これどういう図かと言いますと、まず荒屋式、これを一切修辞式と言いますね。この一切修辞式、まあ、これを根本時期とも言って、根本の頃ですね。ここから皆さんの世界、皆さんの世界が生み出されていく、見えていくんだと。今はこれはなかなか下の心で自覚できませんが、この一切修辞式が現行式という心を生み出すと、こう教えるんです。一切修辞式を略して修辞式とも言いますが、この修辞式が現行式を生み出すと、まずこう教えます。現行式と言いますのは、意識や、まあ、前後式を言います。まあ、マナ式はもう本当入るんですけど、ちょっとそう言ってもね、自覚できないんで、まあ、ちょっと省きますけど、まあ、このマナ式は微妙にね、このこちらに入れるかこっちに入れるかがちょっとね、微妙なところもあるんだけどもね、本当はこちらに入るんですけども、こう言ってもわからないので、一応マナ式の話はちょっと置いといて、この荒屋式が皆さんが今自覚できる前後式と意識という現行式を生み出すと教えます。現行式と言いますのは、現実の行動と書いて、今実際表に現れた心の働きです。修辞式はこれ潜在的なことで、我々は自覚できませんけど、でも自覚できない心であってもですね、意識は自覚できますね。この一切修辞式から現実の行動となって、ね、働きが表に現れてくる心を現行式と言いますね。で仏教を聞かなくても、この現行式は人間であれば誰でも理解できますね。今これが自分だと思っているのは大体意識ですからね。意識は自覚できるから、現実の行動行いを我々は意識でいろんなことを思ったりしますので、だから意識プラス前後式を現行式と言います。でこの現行式はどうして、生まれるかと言いますと、まあ、ちょっと難しい言葉ですが、覚えていただきたいのは、修辞正言業と言いますね。修辞正言業、修辞正言業、これで現行式というものが現れてくるんだと。そしてこの現行式が、ね、瞬間瞬間さまざまなことを思い、そして言い、そして体でもやる、この現行式の行う種まきによって、その行いが全部荒屋式という、ね、蔵の心に一切修辞式に行いが収められていく、これを現行訓修辞と言います。そして現行訓修辞と収められたこの種がですね、次の、ね、種がまた、ね、修辞正言行で現行式に現れるまでの間、ずっと荒屋式の中に修辞正修辞という、こういう働きでずっと残り続けるんだと、こういうふうに言われます。と言ってもこれ説明しないと分かりませんから、説明いたしますと、まあ、この3つね、修辞正言行、現行訓修辞、そして修辞正修辞、この3つ、これがね、もう瞬間瞬間この変化している、展開している、これをね、核のごとく核のごとく変化し、これを沈殿力というんです。沈殿力を持っている上に、日々の分別が皆さんの世界に目の前に展開しているんだと、こう教えます。どういうことと言いますと、まず最初、修辞正言行からいきます。これはですね、この修辞正言行と言いますのは、この修辞とは合修辞、体、口、心でやった行いが、過去の経験が荒屋敷に、ね、全部きれいに収まっています。でその一切の合主義の中で、ね、縁に触れた時に出てくるのが現行なんですね。まあ、全部が全部出るわけじゃないんだけども、さまざまな縁に触れて、 この修理は全部これですね、皆さんの運命を生み出す直接原因です。もみだれで、あの植物で言うと、もみだれみたいなもの。植物で言うと、種に当たる直接原因を修理と言います。まあこれ、植物の種に似てますから、あえて種子と呼ばずに、修理という読み方をして、この植物の種と分けて理解するためにね、こういう読み方をいたします。一番例えとしてはね、植物の種に似ておりますから、この言葉を有識では使います。ただ、修理とは、過去の皆さんの経験、過去にやった行い、直接原因ですね。で、これは、縁に触れて、現実の行動として、表に現れる。だから、この荒屋敷が、意識を生み出すんですね。荒屋敷が、マナ式を生み出し、荒屋敷が意識を生み出し、荒屋敷が前後式を生み出します。そしてこの荒屋敷が皆さんのこう肉体を生み出すんです。で、皆さんが見ている世界全部、皆さんの荒屋敷が今の皆さんのこういう見えている世界を生み出したんだと。これが一切主軸によりというんですね。今までの過去の経験が、縁に触れた時に修辞が現行を生み出すときます。この現行とはこの意識であり現実の行動、ね、一人一人行いしますね。今皆さんが自覚してやる行い、自覚しない行いもそうですけどもね、今皆さんが思ったり言ったりやったりする、で今の皆さん意識があるね、これも全部ね修辞小現行なんです。皆さんの過去の行いが、過去の経験が、ね、縁に触れた時に現行というものを生み出す。文字通り現実の構造となって現れるのは偶然じゃない。今までの皆さんの荒屋敷に収まっている経験が現実の構造として皆さんはいろんな行動をするんだと。皆さんの意識を生み出したのは過去の皆さんの経験が、荒屋敷が生み出したものがこの意識で、で我々はこの一切修理式、これは見えない状態ね、無明といって、闇に覆われて知恵がないためにこれが見えませんけども、現行式は自覚することができます。まず自覚するところからね、皆さんはこの現行式でやる行いを改めていく、正していく必要があります。運命は全て行いで決まりますから、神とかそういうものは一切存在認めません、仏教では。この運命は全てあなたの自己責任であり、あなたの荒屋敷に収まっている合衆寺が、ね、運命を生み出す。衆寺が現行を生み出す。一切衆寺式から現行式とこうなるんですね。で、今の私の意識は、今の皆さんの行いは全て過去の種まきの結果でありますね。だから、因と果の関係ですね。因果の関係です。修辞が原因で、現行が結果ですね。修辞が現行で、修辞が原因で、現行が結果であります。この因果はこれ一節な、同時なんですね。これを因果同時と言いますね。因果同時。因と果は同時なんです。修辞が、ね、瞬間に一節な、ほんの短い時間で現行になるんです。と同時にね、修理が現行を生み出したと同時に、今度は皆さんの今自覚しているこの現行式、これがですね、瞬間瞬間現行が修理を荒屋敷に訓入するんです。この訓という字、これ仏教で正確に言いますと訓入と言いますね。訓入、習慣の習を書いてこれ訓入と言います。訓入論というのがあるんですけどね、訓入というのはこれですね、ちょうど衣に香りを染み込ませるような例えで教えられますね。これ燻製の燻の字ですから、これ習慣の習はこれ羽に白と書いてね、繰り返す意味なんです。羽をバタバタするね、これ繰り返す意味があります。習慣というのは繰り返す、ね、衣に香りがつくように、ね、行為を繰り返すことによってそれが力となって運命を生み出す。皆さんの現実の行動がですね、 行った行為は瞬間に消えます、ね、人を恨むとか憎む、ね、あるいは人を大事にする、いろんなことを私たちは思ったり言ったりやったりしますが、さまざまな行いはもう瞬間瞬間消えていきます。この心の働きを仏教では刹那滅と言いますね。刹那滅、これ大事な概念ですね。心というものは瞬間瞬間、ね、消滅を繰り返しているんです。ものすごい速い、ね、ものすごい速さで消滅を繰り返している。生まれ滅死、生まれ滅死、これがあらゆる現象、これ諸行といったら、この刹那滅のことを諸行と言いますね。諸行無常の諸行ね、諸行といったらこの刹那滅なんですね。あれ唯とも言いますけど、この全ての現象、今皆さんが見ているもの、皆さんの心、これ諸行と言いますね。諸々の行とありますが、この諸行といったら全てものすごい速いスピードで生まれ滅死、生まれ滅死を繰り返しているんです。これが心であり物なんですね、まあ、この刹那滅をお釈迦様は見抜かれて悟り開いたんです。一応我々もね、心をすごい集中力をつけて物事を見たらね、一応これが見えるんです。見えたらこれが悟りであります。だから仏教ではね、どんなものでもいいからね、よく見なさいと教えますね。まず心はなかなか私たちわからないんで、物質ね、例えば水とか火とかね、いろんな人とかいろんなね、物質を通して今皆さんが展開しているね、いろんなものをね、よーく心を凝らして集中してみるとね、全ての現象は瞬間瞬間生まれ滅死を繰り返していることがちょっとわかるんです。だからお経にはね、この火を見てね、悟った人もあれば、水の流れを見て悟った人もあれば、まあ、いろんな悟り方がありますからね。聴聞をして物事を正しく見ようと、そういう努力した人に悟りが開けてるんですね。いわゆる諸行無常というものが分かったのが悟りなんです。諸法無我も同じですけども、全てのもの、一切の諸行は全て刹那滅で、ものすごい速いスピードで消滅を繰り返している。これがあらゆる現象なんです。心はもっと速いです。心はこの現象、物よりもっと速いスピードで生まれ死にを繰り返しています。まあ、それをお釈迦様ね、悟られたんですけども、すごい勢いでこの心は、ね、生まれたら滅します、生まれたら滅します。でそこでポイントはね、じゃあ生まれて滅しますけども、生まれたらあと消えてしまってエネルギーはどうなるかですね。例えば人を憎いと思った、これも瞬間に消えます、ね、じゃあそれでチャラになるかやったらそうじゃないんですね。例えば人を恨むという心を起こしたらね、その心はもう表面的にはもう見えなくなるし消えてしまいますけどね。仏教では現行が習字として目に見えないエネルギーとして荒屋敷に収まると教えるんですね。表に現れた現行ね、これ目に見える場合もありますね。表に現れた現実の行動は行った瞬間、生まれたらすぐ消えますけど、でも消えるといってもね、エネルギーは消えないんです。今の科学ではね、エネルギー不滅の法則、まあ、物質保存ね、エネルギーは不滅だと言われますように、この形は変わりますけど、表に現れたエネルギーが表に現れない、目に見えない力となって荒屋敷に収まると言われますね。現行がすぐさま荒屋敷にね、習字と合習字として訓従され、ね、目に見えるものが目に見えないエネルギーとして荒屋敷にどんどんどんどん収まっていく。だから、ね、生まれて滅死を繰り返しますが、エネルギーはずっと、ね、変わりながらも、ね、続いていくんです。だからあるものからないものはないんですね。ね、うーからむ、むーからうーはないんです。あったものが完全なくなることはないんです。現象としてはね、消滅消滅、あるなしあるなしがついてきますけどもね、エネルギーそのものはね、ずっとついていくんです。 そのエネルギーそのものが現行か修辞の違いだけなんです。現行君修辞で修辞小修辞現修辞小現行で、この3つがね、果てしない過去から永遠の未来に向かってずーっと流れていく、循環していくというのがこの、ね、文章の意味なんです。だから生命は仏教では始まらない始めから皆さんは実は生まれ変わり死に変わりをしてきた、これから死んだ後もずっと続いていくと思います。なぜ続くかといったら、この行い業修辞、業は不滅です、業力不滅と言われますように、業の力は不滅で、ね、形は変われどエネルギーはずっとね続いていくんです。それでその流れを現行君修辞と、だから、ね、人が見ていないからといってね騙せたとか締めたとかないんですね。人殺しをしたら絶対にその報いは自分に返ってくる、嘘をついたらその報いは絶対自分にやってくる、誰も見ていなくてもね、人の目はごまかせます、ね、犯罪したらね、人の目はごまかせても仏様の目はごまかせないと言われますのは、因果の道理は宇宙の真理だから、人は見ていなくてもね、宇宙の真理というねこの厳粛な真理はね平等なんです。どんな人も平等にこの法則は成り立つんですね。だからやった行いは必ずね、目に見える行いも目に見えない力となって現れてきれいに皆さんに残ります。そして良い種まきは必ずあなたを苦しめる結果として生み出しますし、良い結果は必ずあなたを幸せにしますし、悪い行いは必ずあなたを苦しめる結果として報いが現れます。これは厳粛ですね。善因落下悪因苦化、そして自業を自得、自因自果は絶対に狂いでられる、いつでもどこでも誰でも大宇宙全てに通じる真理です。だから現実の行動、ね、行いをしたならば必ず瞬間に周知として荒屋敷に収まります。でこのね修辞小現行と現行空修がこれはね一瞬ですけど同時なんですね。これを因果同時と言いますね。この修辞と現行と現行と修辞はこれはね、三つともね因果同時なんですね。修辞小現行の瞬間に現行空修なんです。これを交互にね現行式と一切修辞式はお互いに因果因果になっています。この一切修辞式を原因としたら現行式は結果です、現行式を原因としたら、ね一切修辞は結果なんですね。お互い交互、互いに因果因果になっています。だから修辞小現行と現行空修辞はこれは同時因果といってね、同時に因果が存在する。これが瞬間瞬間皆さんのね日々のね生きているまんまこれがずっとなされてるんです。でこの瞬間瞬間の頃の動きを見ることができたのがお釈迦様なんです。以上、皆さんもねこの心を集中させて煩悩を減らしてしっかり教えを聴聞してね、この集中力を高めて物事をあるがままに見るね、この無我を悟ることができたら、これが実はね、分かるんだと教えるんです。まだこれを分かったのがある意味、諸行無常が本当の意味で分かったと言えるんですね。で、この現行君修辞、今までやった行いが瞬間にして、修辞として荒屋敷に訓示されます。じゃあ、この訓示された荒屋敷に収まった修辞はどうなるかと言いますと、これは、修辞小修辞というんです。この最初の修辞と次の修辞は時間的な隔たりがあります。この仏教では全てのあらゆる現象、諸行は全て、無常でありますから、実体なんか何一つないんです。また諸行、諸法無我と言いまして、このように全てね実体は存在しない、この世のね万物、あらゆる現象、すべての現象において、仏教では無我を説くんですね。固定不変な我はない。変わらない 真実の体、他に影響を受けずに、ね、あるものだけで独立して存在する実体なんかはない。実体はない。これを仏教で無我と言いますね。我という固定不変な実体はないんです。だからどんなものでもね、この一刹那一刹那で消滅してますから。だから二刹那以上のもの、ね、この二刹那以上のものは存在しないんです。どんな心もものも瞬間瞬間消滅消滅、あるいはうむうむですね。あると思ったら瞬間に消える。なしになる。うむうむ消滅消滅と。これがあらゆる現象の真理なんです。だからこの世はですね、あるというのも間違いだし、ないというのも間違いなんです。この世はあるでもないし、ないでもないんです。なぜならば、あるなし、あるなしと。これがものすごい速い、ね、スピードで、この現象が存在しますから。すべての因縁和合したあらゆる現象は、消滅消滅。あるなし、あるなしと。これがすごい速さで、流れてますから、だから無我であり実体がないんです。だから当然この世の全てのものは実体がないから、あらゆる式に収まっているこの周時も実体がない。何か種みたいなものがずっとねあるわけじゃないんです。これは例えですからね。この種でも実際これ例えですから、瞬間瞬間切断滅なんですね。この周時も切断滅だから、周時もね消滅消滅で一瞬一瞬、生まれし、滅しを繰り返しながら、周時はずっと荒屋敷にね、縁が来るまではずっとエネルギーとして残されております。まあ、諸法無我、諸行無常という仏教の大前提の教えがありますから、その教えから言っても、周時という種がずっとね、残るわけじゃない。まあ、種は残るけども、ね、瞬間瞬間滅しながら、消滅を繰り返しながら、周時は縁が来るまでずっとね、この目に見えない力として蓄えられているんだと。こう教えるんですね。だから、まいた種は絶対に消えないんです。だから、ね、もう、一回まいた種はね、結果が来ることは覚悟しなければならない。で、これが分かればね、実際、この自分のいろんな様々な現実という結果が来たときにね、自分のまいた種まきだと認められたら苦しみは消えます。自業を自得と認められたら苦しみは消える。でもこれを人のせいにしたりね、他の人のせいにすると、あなたの苦しみは絶対に消えることはない。このようにね、この真理をね、見事に、この、まあ、解き明かされているんですね。まあ、これをね、このような言い方で教えてるんですね。もう一度言いますと、一切主軸によりて、皆さんが今見ている世界は一切周時式という根本の心、あらゆる式によって、あらゆる式に収まっている合周時が原因で、ね、一人一人このようにこのように一人一人転変変化し展開して現れているんですよと。そして今のさまざまな運命は、ね、沈殿力、沈殿というのはこの3つね、修辞小現行、現行訓修辞、修辞小修辞、これを天伝と言いますね。でお互い交互にね、因が因がになってまして、お互い交互に展開し転じる力、これは宇宙の真理としてこのね、沈殿している、沈殿の力によって、これがね、もう瞬間瞬間交互に因果関係になって運命を生み出している、世界を見せている。これで今あなたでは見ているね、日々目の前に展開しているね、世界が分別として生じて見えるんだと。全部これは心の映像ですよと。実際物は外にありますけどもね、一人一人同じ現象があっても、ね、一人一人見え方が違うのはあなたの今までにやってきた、ね、種まきによって一人一人見え方、一人一人分別して物事が見えてしまうんですよと。だから全部自分の蒔いた種まきなんだということですね。で、この自業自得、まあ、これがこの信じられたら苦しみは消えます。だから仏教ではこれをまたですね、徹底して因果の道理をね、明らかに説いていきますけどもね。 まずここをですね、正しく知っていただきたいと思います。はい、では休憩を。